皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月24日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は総選挙が終われば消費税率引き上げです。福田首相も何を思ったのかよく分かりませんけれども、まあ、早速消費税を上げなきゃいかんと、消費税率を上げなきゃいかんと、決断の時であると、まあ、なんか言っていましたらですね、まあ、なんか最近になりまして、いや、それは2、3年後だと、2、3年のうちにという話に変わりましたね。ということは、ちょうど消費税率の引き上げは、総選挙の終わった後というように、これは解釈できるわけでありまして、とにかく皆さん、自民党をもう一回勝たせてください。そしたら消費税率を上げてみせますと、まあ、こんなことを言ってんじゃないかと思うんですね。よっぽどなんか国民はバカにされたと思いますよね。本当なんかね、その福田じゃないや、小泉内閣ができてる時ですね、まあ、大衆を扇動してあの内閣を作ったわけですが、その時そのアメリカの、なんか広告会社がですね、日本人って恐ろしくバカだから、恐ろしくバカなやつが反応するように宣伝をやればできるんだというようなことを言ってたそうなんですね。まあ、私、まあ、そんなこともないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、アメリカでも日本でもですね、大衆はですね、まあ、本気になればものすごくやっぱり、鋭いその目線を持ってくるんですけども、まあ、そうでないときは結構のんきなんですね。ですから、こうのんきなときと本気になったときで随分違うと思うんですけども、まあ、その今日本の国民は相当本気だと思うんですね。この本気のときにですね、国民バカにしたようなことを言うとですね、私それはね、ただじゃ済まないんじゃないかなと思うんですね。なんか有観視見ておりましたら、なんか最近のその選挙の予測をやるとですね、自民党は200議席を割るんだって言うんですね。今315ぐらい確か持ってるんですかね。200議席割れっていうわけですから、もう完全にですね、野党になるわけですね。まあ、そういう予測がこう出てるわけでありまして、本当にどこまでですね、今のこの政治が続けられるのかという、もうあとは時間の問題じゃないかなという感じがしてきましたね。で、それにしてもやっぱりその知恵がないとはこのことだと思うんですね。まあ、その消費税を上げなきゃならんと言い出すその状況というのは、これは非常によく理解できるわけであります。日本のこの税金の収入、税収を見ますとですね、ちょうど小泉内閣が始まった頃が一番確か低かったと思いますね。所得税でもですね、それから法人税でも、ちょうど森内閣から小泉内閣のごく初期にかけてがですね、極端にまあ低くてですね、もうなんかお金入ってこないよと、政府をご金蔵空っぽだよというような状況だったと思いますね。で、あれでその、まあ、ゼロ金利とか中国特需、まあ、あるいは円安でですね、若干その景気が良くなるというような現象が起きましてですね、まあ、良くなって、全体は全然良くなってないんですけども、一部のその輸出系の会社や金融機関、あるいはまあ消費者金融なんかでですね、すごく利益出たわけですね。で、その利益がですね、まあ、税金となって随分その政府に還流してきまして、ですから税金の統計を見ますとですね、ちょうどあの、小泉内閣のごく初期、あたりからですね、急速にその税収が増えていったんですね。しかし去年からこれ一転してものすごい不景気ですね。法人に対する、まあ、景気のアンケート調査なんかでもですね、ちょうどこの4月6月は大手の企業、大企業はあれ過去最悪の水準じゃないですか。景気判断指数は過去最悪水準ですよね。ですから、その一転して手のひら返すようにですね、凄まじい不況になったわけであります。実際に決算も非常に悪いし、この先もっともっとですね、悪くなりそうなんですね。そうなってくると、要するにもう税金なんか取れるはずがないわけですよね。で、さらにその金利が上がってきましたから、国債の発行も難しいし、借り換えといえばですね、借り換えの金利が当然上がらざるを得ない、既存の国債、特に、ゼロ金利時代に発行した超低クーポン債はですね、凄まじい不人気ですから、値下がりする一方で引き取り先にも困るような状況ですよね。そうなってくると、まあ、国はいよいよもう税金も入らない、国債も出せないと、本間物の財政危機ですね、財政破綻ですね。ですから、もう取れるとか取るしかないと、タバコは1000円にして消費税率上げると、なりふり構わず増税というような話なんだと思うんですね。 しかしそれが通るほど世の中甘くはないわけですよね。で、一方でそのまた民主党も民主党でありまして、民主党の中にもですね、例えばこの間のガソリン税の引き上げでですね、いや引き上げた方がいいと言ってた人たちも結構いたわけですよね。だから野党だか与党だかよくわかんないんだな、民主党ってやつは。ねえ、なんかその最近は候補者公募しますから、自民党と民主党を受けてですね、受かったから民主党行ったみたいなのがいるわけですよね。何でもいいわけですよ、そういう人たちってね。だからその民主党が野党だと思って大間違いすることがあって、ガソリン税なんかはですね、いや民主党の中にも、いやあれ上げた方がいいという人たちいましたもんね。それから消費税なんかもっとそうですよ。結局民主党も自民党もですね、国から金もらって政党助成金で飯食ってるわけでしょ。国会議員のですね、給料だって国から出てるわけで、公務員ですもんね。だからやっぱり自分たちの給料がなくなるってことは一番の問題なんで、給料を払うための米びつが足んなくなったらですね、それは国民から取るべしということではね、全くこれ意見が合っちゃうんじゃないですか。だからね、その、まあ、なんつうのかな、まあ、選挙は上手に目くらましをして選挙したらですね、自民党と民主党が一緒になってですね、なんかね、その増税やろうと、大いにやる、あり得る話で、だからこそですね、やたらにこの民主党なんかに票を入れてもですね、世の中変わらないんですよね。だから本当に日本を再建しようと思ったら、自民党でも民主党でもない人にね、本当に入れていかないとね、変わらないわけですよ。本当なんかね、嘘つきですよね。あれ、今の日本の政治家ってね、状況を見てですね、適当なことばっかり言ってるわけでしょ。あんなのがいくら選んだってですね、全然事態は改善しないんじゃないですか。まあとにかく、まあ話戻しますとね、そこまで財政も行き詰まってまして、とにかく総選挙終わったら消費税率上げたいと、まあその本音はこれでプチッと出てきたんじゃないかなと思うんですね。しかし本当にですね、これ世の中良くしようと思ったら、税金は後回しですね。先に増税なんかしたらですね、景気が悪くなる一方で、景気が良くなるためのことをいろいろしなきゃいかん。で、まあそれはもう本格的にですね、こうなったら日本再生の手続きをもう始めるしかないんですけども、まあとにかくそういう頭がないもんでですね、まあとにかくその金がないから取ろうということになってるわけですね。で、一方でやっぱりその、保険とかですね、まあ国民健康保険ね、あるいは共済とか、まあ政府勧奨保険とかいう保険ね、それとかまあ介護保険、さらに年金、こういうものも全然金が足りないわけでしょ。ね、金が足りないからいろんな問題が出てきてるわけで、本当にやっぱり財政すっからかんなんじゃないですかね。なんか面白い記事を新聞で見ましたけど、中国で、食料備蓄庫を開けてみたらですね、しかも国のなんか相当、重要な備蓄庫を開けてみたら、なんか横流しされてて食料が空っぽだったと、漫画みたいな話が書いてありましたけども、ね、なんか江戸城もですね、なんか開城するときに、そのお金をですね、どっかに隠したと。だから埋蔵金があるんだって話ありますが、いや、実際埋蔵金があるぐらいならですね、政府はなくならないですよね。ですから誰か持ってっちゃうわけでしょ。ですからその中国のね、その食料庫も、ですからいざっていう時に国が使おうと思ったらみんな誰か持って逃げちゃったってわけですからね。日本政府もそうだと思うんですよね。今までですね、いろんな人が寄ってたかってね、金持ってっちゃったんだと思うんですよ。だからもうないんでしょ、要するにお金がね。まあそれでしかしないとも言えないんで、あるような顔してですね、制度を少しずつ直しながらやれば払えるみたいなこと言ってるんでしょうけど、まあそんな嘘どこまで続くのかなと、まあ正直言ってこう思いますね。で、福田内閣ももう一つ今大変なのが外交問題だと思いますね。特に中国北朝鮮問題ですね。中国の域化学兵器問題ってありますね。 PCI の代表がなんか逮捕されてましたけども、あれはなんか詳しい人に聞いたらそんな甘い問題じゃないんですね。あれ、化学兵器を処理しようっていうので日本側がこう金を出したわけですけども、それがやっぱりですね、日本の政治家の手から向こうの軍人への賄賂として相当渡ったようなんですね。で、しかしそれがバレちゃったわけですよ。バレちゃいまして、中国のですね、人民解放軍の司令官、副司令官クラスが200何十人銃殺刑になったんだそうですよ。これ大変なことになったんだそうです、当時。すなわちですね、その日本がまあ攻めてきたってわけでしょうね。日本側がですね、渡した賄賂がですね、向こうでバレて、で、賄賂をもらった軍人がですね、200何十人ね、銃殺されたわけですから、間接的に日本がですね、攻めてきたように向こう思ったんじゃないですか。それで、以降ですね、まあ、人民解放軍もですね、一切も日本のこと信用しないし、で、日本でそれを金を渡したのがですね、橋本野中なんだそうですよ。 あの人たちもですね、もう二度と中国に近づかないし、なんか橋本龍太郎は中国から帰ってきて2週間ぐらいですぐ死んじゃったって言ってましたからね。まあそんなこともあって、まあもともとめちゃくちゃデタラメなわけですよね。もともとがそういうね、腐敗にまみれてめちゃくちゃ関係の中にある。でなんか中国側も中国側らしくてですね、今だから30から50歳ぐらいまでの世代っていうのはですね、まあとにかく思想がなくてですね、とにかくまあ権力闘争に勝てばいい、お金を儲ければいいという世代なんだそうですね。ですからすぐにですね、まあその自分の利益になる方向にですね転がるんだそうですよ。もう国益だとかですね、国民のためだとかいうことなくてね、もう目先の利益でね、右に左にね、簡単に動いちゃって、あっという間に売国でやっちゃうんだそうですね。これはだから本当に大きな問題ですよね。その小平の前ね、小平が前ですよ、毛沢東の時代からね、それから小平が改革開放をやってる頃までの間にですね、生まれた子供たちというのはですね、教育受けた子供たちというのは本当なんか背金主義になっちゃってる人たちが多いんですね。で誰も信用しなくて目先の利益だけで動くと、こういう人たちがですね、今中国の政治でも経済でも中枢部にドーンといるわけですよ。ドーンといるってね、砂のようにこういるわけね。でそういう人たちがですね、言ってみればあっちに転がりこっちに転がり右往左往しているのがどうも中国の今、中枢部の実態らしくてですね、まあで軍なんかもですね、まあこれからどんどんまあ台頭してきますわね。軍が台頭してきて、でミャンマーのようにですね、軍服着て出ていくような感じはないらしいんですね。ミャンマーなんか本当は漫画みたいですよね。あれなんかすごいね、デコレーションつけた軍人がですね、偉そうな顔して国家の代表として出てきますよね。あれ昔からなんかアメリカになんか、ま、映画ありますよね、コメディみたいな映画ね。どっかの独裁国のね、馬鹿げたその軍人をですね、アメリカのまあなんかならず者兵士みたいなのが行ってね、脱走兵士の集まりみたいなのが行って、そのひっくり返すっていうのはね、そんなコメディみたいな漫画がありますよね、ドラマがね。あれにそっくりじゃないですか、あのミャンマーの軍事政権なんてね。さすがに中国の人民解放軍もね、そういうことはねしたくないらしくてですね、まあ人民解放軍のトップもちゃんと背広着て出てくるんだそうですよね。でもちとまともにですね、その世の中を統治したいと、もはや銃だけではね中国収まらんということも分かってるらしくて、でもどうやっていいかやっぱりよく分かんないらしいんですね。まあ、そうだと思いますよ。今この状況でですね、国際金融市場もひっくり返っちゃって、その後どうするかなんてことを考えて行動できる人世界に何人もいないと思いますよ、正直なところね。ですから中国もですね本当に困ってるんでしょ。上海の株も半値になっちゃってるしですね、どうにもならないわけですね。で頼みの綱もですね、アメリカもですね、最近はもう何考えてるんだかよくわからない状況で、まあ、その間に国民もですね、あるいは外も動き出してくるし、そして何よりもその国家の中枢が今言ったように目先の利益でですね、簡単に売国でやっちゃうわけですから、いやそれは収拾がつかんと、まあ気持ちもよくわかりますわね。でそんなことも中国相手にしてるわけで、結局日本としてもですね、まあどうしていいかよくわかんないんじゃないですかね。でまあおそらくアメリカがですね、ブッシュ政権がもう終わりますから、ここでなんか和平に形をつけていきたいとブッシュ思ってんだと思うんですね。ブッシュだとかライス、国務長官ですか、あの人たち思ってて、だから北朝鮮とはここでもう和解ですね。26日ですか、なんか核の申告やると同時にですね、北朝鮮核の申告すると同時にアメリカは、制裁解除の手続きを始めると。ですからいずれこれで国交回復ということですね。まあとりあえずそれを一つの極東での成果にすると。でそれに伴ってですね、まあとにかくその極東のディフューズ、いろんな被弾でのヒューズを外そうということで、まあ、日中間の懸案でありますその海底油田はですね共同開発にすると。ただ韓国に絡むところはなかなか韓国がうんと言わないんで、まあ、それはちょっと棚上げだと。から台湾とそれから中国大陸との間でですね、まあ、船が通えない場所があるんですね。昔あの金門島のところで戦争が起きたことありますんでね、中国と台湾で、まあそこは台湾の人が入れないんですけど、まあそこ入れるようにすると、まあ、そんな緊張緩和もここで進んでいますね。でそうすることによって、まあ、極東、特に韓国や沖縄にいるアメリカ兵軍をですね大幅に減らすことができるわけですよね。ですから、まあ、沖縄にとってもですねアメリカ軍はこれからどんどん帰っていくわけで、まあ、それは一つね良かったっていうことと同時にですね、じゃあこれからの沖縄経済なんで支えるのと、非常に大きな問題に我々の手自身、我々自身の手でね 取り組まなければいけないわけですけどもね。まあとにかくそんなことがある。しかしこのあまりの急展開にですね、非常に戸惑ってんじゃないでしょうかね、あの自民党の政府もですね、なんかネオコン的な発想を身につけちゃった人たちがあまりにも多いんでですね、いやそれやっぱりね、全然そのもうかっこつかないんじゃないですか、今のこの日本政府っていうのもね。でですから、まあその外交的に本当にフラフラになっちゃっていてですね、まあ内政も外交も、内政はね急速なこの、まあ、不景気ですね、不景気と財政破綻で、外交は今言ったようにアメリカの手のひら返したような対応でですね、まあ、完全に行き詰まっちゃったんでしょうね。だからこうなると民主党でもなかなか裁けないんじゃないんでしょうかね。私はそんな感じがするな、うん、まあでもまあそんなことで、それから中近東の方はですね、もっと動きが急ですね。あのブッシュ政権の御用新聞ありますね。ブッシュ政権の御用新聞ってあれですよ、あのフォックスニュースってのありますね、キツネニュースってやつね、本当キツネみたいなやつね、これなんかとんでもないですねこれね。で、あの何かいろいろとそのブッシュ政権も考えているようでありましてですね、イランとの外交関係を復活させたいと思っているらしいんですね。これはすごいことで、今ここに至ってね、イランと外交関係復活させるということはイランと完全に手を握るということですね。でもうイラクのですねマリキ政権もですね、完全にもうイランと組んじゃって、アメリカのイラン駐留、イラク駐留は認めないという態度ですから、アメリカも完全に思惑外れちゃったわけですね。でイランにしてみればですね、そらアメリカがですね頭下げてくりゃね、これはもう願ったりかなったりね、足元見て何でも注文作られるわけですよね。でですから、まあそれに対して今度あのネオコンの連中、特にボルトンなんかですね、イスラエルはその大統領選挙終わってから新大統領の就任式までの間にですね、まあこれは攻撃するだろうなんてこと言ってまして、こっちはですねなんか本当に一触即発状態ですね。イスラエルはイスラエルでですね、まあこの間その地中海東部で、イランを標的にした大軍事演習していることをねアメリカにばらされちゃったわけですね。あの演習は時々やるんですよ、時々やるんですが、今回非常に大規模なやつだったんですね。それはアメリカにばらされちゃって、でなんかその対応に追われてましてですね、いや今すぐね攻め込みませんとかね、いろいろ言ってますがね、まあイスラエルがだから、まあとにかくイランを標的に倒そうと思っていることだけは間違いなくて、だからネオコンの連中はとにかくねイランをけしかけて戦争さえを始めちゃえばいいと思ってるわけですね。で次のアメリカ大統領は今の様子ですとオバマ氏の可能性が強いわけですよ。で当然のことながらもうブッシュ政権のですねネオコン政策は全部おしまいでしょ。でじゃあオバマを暗殺しようって声もありますが、暗殺なんかしたって状況は変わらないんで、ですからオバマが大統領になる前にですね戦争を始めちゃおうってわけですね。大戦争を始めちゃえば誰が大統領になったってそれは追認するしかないと、まあ、これがですね、まあ、言ってみればネオコンたちの最後の生き残りをかけたなんかその方針なような感じがしますね。それに対してブッシュ政権はとにかくもう戦争やってちゃどうにもならないから、国が潰れるからとにかく戦争を終わりにするためにですねなんかいろいろやると、まあ、そのせめぎ合いがですね今これちょうど起こってるということなんじゃないでしょうかね。まあなんかいろいろとこれからですね問題がいろいろ起きてくると思うんですね、内外でですね。でもその時にその日本はですね何も考えてないっていうのが一番情けないことだと思いますね。本当に、ね、何も考えずにですね、なんかぼーっとしてなんか目の前の状況がどんどん悪くなってると困ったなと、ただそれだけなんですよね。日本の財界だってですね未だにグローバリゼーションだとか真の改革みたいなことばっかり言っててですね、で足元でね秋葉原の事件のようなことが起きてですね、労働問題なんかどうすんだと、社員をどうすんですかと、何の知恵もないわけでしょう。これやっぱ全部ね入れ替えないとダメだと思いますよ。一つの政治の終わりですよね、もう完全に。まあそんな風に今なってんじゃないかなと思うんですね。でこれから本当にあの食料なんかも含めてですね、食料エネルギー含めてやっぱり我々の日常生活に起因する問題ってどんどん増えてきますね。もうこうなってくるとやっぱ生活の自衛といいますかね、逆に言えば戦略的低エネルギー生活を自分たちで実践してですね、まあ、今回のこの困難をですね逆に逆手にとって、まあ、未来が明るくなるように行動していかないと我々もやっていけないと思いますね。とにかく政治の大混乱期ってですね、庶民は一番ひどい目に遭うことが多いんですね。ですから積極的に行動してですね自分の身を守るようにやっていかないとダメだと思いますね。それから選挙に関してはやっぱり相当は皆さん考えて投票しないとダメですよね。なんとなく投票してたんじゃねどうしようもないわけで、 やっぱりそれ、何を言って何を言わないかってことがありましてね、本当に今までのこの政治家、まあ、自民党も民主党もそうですよ、裏で何考えてるかわからないことが多いわけですね。あれでだからね、国民も結構騙されるわけで、まあなんかね、そういう人たちね、もう日本の未来は任せられないんじゃないんでしょうかね。そんな風に、まあ、思っております。上海の株も随分下がったし、でアメリカは金利上がってるし、ブルームバーグだとかウォールストリートジャーナルだとか読んでください。もうね、金融危機がね、もうものすごい状況ですよ。なんか日本の新聞一切書きませんがね、あれ金融危機なんか本当に凄まじい状況で、モノラインなんか潰れそうですもんね、ここに来てね。まあどうなるか分かりませんけども、とにかくですね、非常に、まあ、言えるすべき事態がね、続いていることだけは間違いないですね。まあ、とにかく皆さん、この悪い時代に負けずにですね、元気にやっていってください。ということで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、総選挙が終われば消費税率引き上げということでお伝えいたしました。またお目にかかりましょう。さよなら。